中村文明のみるみる元気が湧いてくる。はい、第5回目ということでですね、みるみる元気なんですけど、まあ、先週の筒井の兄貴が、まあ、終わりがけにですね、これから頑張っていきたいことがあるんだみたいな、やっぱちょっとそれぶっつり切れてやっぱ気になるよねということで、また
急遽
引き続きお越しいただきました、
はい、またまたお邪魔します
まあこれでも、まあ、言うてもまだ年明け早々ですし、うん、ね、なんかまあ、先週の締めくくりの時に、なんか、いや、いろいろやってみたいこともあってねえなっていう話をね、ちょっと兄貴から出たんですけど、ザザ、その辺の話をちょっと。
そうやね、やっぱりこう、2回、3回で、さとみちゃんも出たら、好きなことをやるって、やっぱ俺はスポーツやなってずっと思ってて、自分もやってたし、で、2020年にやっぱり東京オリンピックがあるんで、ここにも絶対関わるって決めて動き出したら、やっぱりいろんな話が舞い込んできて、一つはもともとメンタルコーチとしてオリンピックのサポートする、でもう一つは青空応援団で社会人だけで作った応援団もエールを切るっていう、でそれに入ったんで、それで東京オリンピックの開会式で演舞する。でもう一つは13年ぶりにスキーを再開して、もう一回全日本を目指そうと思って、この3つ同時に今挑戦してるね。
すげえ
すげえ
全日本。
もともと野球をしててシーズンオフに始めたスキー、20歳の時に、でこれにハマって、ずっと全日本を目指して20歳から40まで20年間、スキーを一生懸命やってん、でもあと一歩、最後40歳の時ももうほぼ手にしたのを板が外れて転倒して逃がしたことがある。でもその年最後に決めとったから、それで引退してゲレンデから離れてんけど、去年たまたまスキー界ではレジェンドと言われる渡辺和樹君とか片桐美樹夫さんという人と出会って、もう一回やりって言われて、で53歳にしてもう一回全日本を一から目指そうと。
そシニアの部とかじゃないの？
じゃなしに一般の部、
一般で
だから20代30代がほとんど、40代もおらんような世界。ほなその話宣言すると面白いね。サロモンさんがさ、あのスポンサーが、まあ、応援してくれて、でデモチームに入れてくれて、デモチームに入ると、キャンプに行けるわけよ、そうすると日本中のトップクラス、俺が今まで憧れててビデオでしか見てない選手と一緒にトレーニングできる。最初は緊張もする不安もあるやん、足引っ張るんちゃうかって、でもいざ行くともう楽しいしかないね。もう憧れの人と、言うたら草野球のおっちゃんがいきなりプロ野球選手で練習できると一緒やん。で最初は後ろついて滑るんだけど、もうスピード感も全然ついていけない、技術も違う、それが3日一緒に乗るとね、ついていけるようなんだ。感覚が、今までは僕兵庫県のトップを目指して頑張っとってんな、兵庫県のトップクラスと、でも全日本見てもらったもんやから、自分の感覚はもうここにしかないね。面白い、もうほんまにね、どっかでちょっと全日本は無理ちゃうかって、だって20から40でも無理やったのに、53になって無理ちゃうか思ったのに、今ほんまに、ね、自分で手が届くと思ってんの。
届くやろうね。
いやほんまに。でその大会が1月の16、17に兵庫県の奥神鍋スキー場だね。でみんなが僕の夢を見届けに来るって、そこにみんな全国から集まるって言って、でもお金もかかる、時間も取らなあかん、兄貴がお金の心配せんで名誉にって言って、みんなが寄付してくれて、300万超えて、でもそれも全部背負って滑るって決めて、この年になってな、20代の時にできんことが今できるようなと思ったの、スキーで。でこの成長が楽しい。
だってね、運動神経いいんですよ、兄貴はやっぱり。だっていつだゴルフ一緒にいた時はもう何年ぶりとか言うて、
あれ6年ぶりにクラブ触って、
そう6年ぶりとかで、いきなりコースに行って、 86かなんかでもありましたよね。
ふみちゃんとスクラッチで逃げて1台ぐらい買ったんかな俺が。
え、打ちっぱなし行かずにそのまま、うん、
あ、打ちっぱなしは行ってた。
あ、うん、でもすごいですね、
6年ぶりです
ね。
はあ、でボタンは何も曲がれへんしでなんか細いのにめっちゃ飛ぶしね。
なんか軸がこうきちっと兄貴の場合
あ る,
なる、あるんやろね。
いや、あれ逆に久々であの強く振らんかったからよかったよ思うね。
ああ、妙にね肩に力入ってなくて、
あのあと天竺とやるで一緒に初めてやると、うん、まあ、いろいろまた練習しだすと難しいな、ゴルフは。
確かに練習しだすとまた余計難しい、
ね、難しい、いろいろ考えてますしな。逆にあのぐらい久々で軽くって届かんでもええわぐらいのつもりの方がよう飛んだりまっすぐ行ったりしてたな。これもほんま先のな選手の話じゃないけど心が全部作ってんのやなって。でももうあのスキーのゲレンデに戻れたこと自体でも楽しい。あ、全日本のトップクラス もう53でチャレンジしとうことでみんながもうびっくりしてくれるわけよ。で彼らのメンタルをサポートしながら彼らを日本一にということも一つのサポートで。
なるほどね。
そうね、そうね。
素晴らしい、
素晴らしい、
ね。まあ、体を動かすことは好きなんやな。
でも軽やかやし、ね、僕なんかもさか兄貴と比べたら僕1月で47、だから6つ7つぐらい違うんですよ。
ちょうど7つやな。
7つ違うんですかね。今53、
今53、3月で54、
7つや、
うん、ちょうど7つ。
僕51ですからね、今度52ですから。
あ、なんかこう僕なんてもうこの間から50肩で肩痛いとか膝痛いとかもうね、もうどこやかしこ痛い痛い痛い痛い言いながらね、全然ないでしょ、どっか痛いとか
ないな、ね、ほんまない。
あ、軽やかやもんな、なんか。
でもこのスキーをやるって決めてからこの1年間で体絞ったし、体脂肪で 10% ぐらい落ちた。
お、
体重はでもない4キロ増えた。
筋肉がついた。
そう、体重を増やして体脂肪を落として、でないとやっぱりこうみんな応援してくれたのにこう本気でいかなあかんと思うから、もうほんまコツコツやけどな、やりだしてこう腹筋もまた割れてくるしな。
あ、自分お湯さんにして、
うん、な、体の変化はまた面白いやん。
はいはいはい、そうやな、
ね、
僕なんてが腹筋が割れてるなんて人生で見たことがない。
いや、ふみちゃんふみちゃんで、ね、ちょっとぽっちゃりしたのが魅力やで、また。
そうなの。
一時ゴーンと痩せたけど、
痩せた時みんなに言われたもん、もうやめて言うて、太って言うてみんなに言われて、何それみたいな。
いや、なんか安心感やな。
そうやろね。
なんか醸し出すもんがやっぱりふみちゃんにあの方が似合ってるなって思ったわ。
ね、兄貴の場合はこうなんか体がこうムチのようにというか、こう。バネがあるというかね、なんか
しなやかなんですよね、見て
たら
ね、
なんか見るからにね、だって何やったって上手そうな感じだもんね、
なんなの。でももともとはな、運動神経そんなにエホやなかった。
あ、そうな
ん。小学校の時も11人のチームで補欠やった俺。で中学校はやんちゃといじめで野球せずに、高校行った時に3年間で夏の大会1勝しかせえへんチームで同級生8人で補欠やった俺。後輩にも抜かれ、どっちかというとスポーツに対してコンプレックスの多かった。
そうなんや。
でもな、コンプレックスというよりも自分が試合出られへんことを恥ずかしいと思うやんか、かっこ悪いとか、だからそれをごまかすために練習をせえへんっていう選択をしとった俺。いや、練習頑張って後輩抜かれたらもっと惨めやから、やらへんから俺はしゃあないねんって言って。
あ、なるほど。
逃げてて。
なるほど。
でも今度社会人になってたまたま野球始めた時に、今度はもう逃げられへんや、もう逃げたらあかんって後悔するから、ほんまにコツコツコツコツやりだしたら、なんかこう体のバランスが良くなったっていうかな。で野球もそんな下手やったのに大阪代表の国体選手に選ばれたり、でスキーもそこまで行ったり、なんかな、自分の体が思うように動くようになった感じ。なんかこうつながってない神経がこうつながっていった感じよ。
へ、今のでもそれはありそうな話ですよね。なんか、その後輩とかに抜かれるその言い訳のために、いや俺練習嫌いやねんとかね。
そうそうそう、もうそんな言うてたもん。いやもう俺は別になーみたいな、そういうところを見せるのがかっこ悪いって勝手に戻って、頑張ってるのにあかんのが一番かっこ悪い戻って、だから頑張らずに補欠やからしゃあないねん って自分になんか言い訳をしとったんやな、うん、
なるほどなるほど、うん、
でもあれがあったから今は言い訳せんようになったし、うん、あの時のやっぱり高校3年夏終わった時にもう泣いて泣いてな、うん、もう要はやらへんかった後悔や、
あ、
うん、アホやった思って、あ、であの高校3年の自分はいつも出てくんねんな、
あ、
迷った時には
なるほど、
でやらへんかったらまた泣くで、やらへんかったらまた泣くでって、
あ、
うん、だから今になってはあの経験が良かったな、
なるほど、
なんか応援団も見たときに、うん、かっこええやりたい思った瞬間にもう仕事が忙しいとか時間あるやろか、うん、練習行けるやろか、うん、もう何関係ないね、うん、もう団長に僕も入らせてもらっていいですかって、うん、で月に1回は仙台練習行ってるし、
はい、
え、月に1回仙台まで行って
る
の、
仙台が本部やね、
練習しに、
ほんで神戸で支部を作って、うん、で僕が向こうで習ってきたことを神戸のメンバーに伝えるっていうこと、うん、で今日もこの後練習やねんけどな、
はいはい、何人ぐらいおるんですかその応援団、
ね、全国で今登録60人ぐらい、東京オリンピックは100人で演舞をするって決めてるんだ、
はあ、あのフレーフレーっていうやつ、
そうそう、でいろんな演舞がもう10何種類あって、歌もあり旗振りもあり、ね、うん、全部覚えて、
うん、
汗だくになって、
へ、
うん、めっちゃ楽しい、人の応援することがもうほんまに純粋に応援しかないわけよ、
うん、
極端なのはノーギャラでいくからな、
うん、
もうそこに対して仕事でもない、
うん、
もう応援することが好きでやってるメンバーしかおれへんわけよ、
うん、
仙台なんて週3回応援しに行くからね、
うん、
平日1回土日いろんなイベントにも仙台では有名やから、うん、イベントあるごとに呼ばれていってる、
ね、
2時間の練習仙台でやったら最後酸欠になる、みんな、うん、ここまで追い込むんやって、
うん、
あれがな、何とも言えな、あの汗が、
学ラン来てるから余計暑いし、
そう、学ラン練習も学ランやからな、本ちゃんと一緒やから、
あ、
もう旗振る練習なんか振り続けるから握力なくなるし、だからこそ本気で応援できる、
あ、
うん、この間その福島先生とかあの鴨頭さんとかがやってるのに呼ばれて、僕がおること知らんやみんな、
うんうん、
福島先生も圭介も香取君もびっくりしとったけど、香取君はもうボロボロ泣いとったわ、
うん、
そのほんまに本気で応援する姿に、
うん、
で香取君もその青空応援団一緒に見たの、初めて見たの、
うんうん、
ですごいねすごいねかっこいいなって言ったけど、今度見た時に僕は入っとったって言ってね、
うんうん、
で自分はなんでそこ行動せへんかったんやろっていうのが、うん、後で LINE でメールが来て、
うん
うん、なんかそんなことでやっぱ動くことで人の刺激になっていくんやなって、うん、
なるほど、応援団ね、
うん、
僕あの兄貴がやってるところに見させていただいたんですけど、
うん、
結構来ましたよ、
うん、あ、ただそうですよ、神戸のね、
そうそう
来てくれて、僕はちょうど
応援団
で、それ
練習、
うん、
本番、
あ、本ちゃんで、
でまさかなんでおるのって思った瞬間、うん、すごいもうなんか感じるしかなかったですね、ただ応援するだけやもんねあれ、
うん、本当に応援するだけ、エールを切って、でもその本気さが伝わってくるっていうかな、うん、みんなはそれは言ってくれるね、
うん、
で例えば会場で誰か応援してほしい人で、はいって手を挙げると、
う
ん、その人の名前を呼んで応援するんだけど、
そうそうそう、
会場に何百人おっても、うん、ここの応援団はもうその人しか見ない、
うん、
でその人にもう渾身のエールを送ると、うん、みんなが泣いていく、
うん、
勇気もらった元気もらったって、
うん、一回生で見てみたいですね、
ぜひ読んで、
でふみちゃんのことを応援してもらって分かると思いますよ、あれすごいですよね、なんかエネルギーがうわーってくるんで、
そうね、俺も講演会の山形でやった講演会の最後にサプライズで、
うん、
主催者さんが呼んでくれてて、
ほう、
でその青空応援団が僕に対してだけエールを送ってくれた、
うん、
もうね鳥肌、
うん、
鳥肌やね、
ノーマーズもう入らせてくれってその場でほんで入って、で神戸とかこっち側にチームがあるの知らずに、
うん、
もうなかったら仙台行ったらええわ思って、僕も入らせてもらえませんかってぜひって、うん、なんかで一回呼んでもらったら喜んで、
ね、
そう
です、53人の今年の飛躍がちょっとその人を応援するからですね、じゃあ、
うん、そうや ね,
ね、
もうそれをでも逆にスキーは人に応援されてね、
あ、 好きな、すごいな。
そう、ね、
でもこれ今回スキーのことで言うと俺の勝手やん、好きなことやるだけやん、うん、趣味やん、
うん、
それをみんながその300万というお金を集めてくれて、うん、必死で駆けずり回って応援してくれてんな、
うん、
でもこの応援をちゃんと遠慮せずに受けようと思って、
うんうん、
で自分が応援されることを受け取ることで自分の応援するエネルギーは絶対変わると思って、
うん、
もうほんまにな、今回のみんなの応援のエネルギーはすごかった、
うん、
もう全国の仲間が、もう走り回ってくれて、
うん、
もうそれも多分あれ自分のためにお金集めは絶対できひんかったはずやね。
そう
や
ね、
それがこう兄、僕のこと知らん人にまで兄貴ってお手ねこんなんでね、でチラシ作ってホームページ作って、うん、全国の仲間からで通帳に全部お金振り込まれるやん、
うん、
でこの通帳を僕にくれへん、
うん、
お金だけくれて、
うん、
で僕は誰がなんぼ僕に寄付してくれたか分からへん、
うん、
で最初は知りたい、お礼も言いたい、
うんうん、
でもその時点で僕が思ったのはこれはもう目の前に来た人全員が寄付してくれた人やってやっぱ思ってまうわけよ、
うん、
でこう応援する力っていうのを、
まあ、
ほんまに僕につけさせてくれたなって、
すごいですね。やっぱあれですか、応援されること の, このエネルギーもらうことが分かったからこそ余計に人のことを応援する力がまたすごい変わってくるんでしょうね。
変わったわ、ステージが変わった感じ。
あ、
どっちかというと今まで遠慮しとって
ん、
人の応援はしてきたけど、
うん、
なんかそれ言うと、大丈夫、俺は大丈夫やから、俺は大丈夫やからって言うとってんけど、
うん、
今回は受け取ろうって、
うん、
でこれ受け取ることで絶対自分のステージが上がるっていうのがもう分かってたから、
うん、
んほんまに全然変わってもたな、
うん、すごいですね。
本当にね、無償の応援ってこういうことやと思った、
うん、
お互いに、
うん、いいっすね。でも53でこういろいろスキーにしろ何にしろ、
うん、
こう今年はっていうのがね、
なあ、ほんま幸せやで。
怪我だけでもね、
う
ん、せえへんよ、
う
ん、
みんなそう言うんやけどな、もう怪我しても松葉杖ついていったらええなと思ってんねん、
うん、僕言ってますね、
うん、で、うん、それも、うん、松葉杖ついてでも何してでも仕事休む気はないし、
うん
うん、だほんまにそれを怖がってたら何もできひんし、
うんうん、
もちろん主催者さんには迷惑かけんようにって思ってるけど、うん、やっぱりそれ考えたらな、スキーはできひん、
あ、
今でやっぱり現役時代骨折も何回もしてるし、
うん、
でもそれはもう、そこ、そうやな、そのスピードに対しての怪我に対しての怖さって今でもなかったな、この間12年ぶり、13年ぶり滑ったけど、
うん
うん、
今年はどうなんですかね、雪は
ちょっとね、少ない、
少ない、
今で結構信州の方の高い山やったら滑れるのに、一部の地域、山の一部のゲレンデしか滑られない、
うん、
だからちょっとスタートが遅れてる。
なるほど、
うん、でも僕にとってはチャンスやな。兵庫県のメンバーはもっと滑れてないから、僕はそのサロモンに入れてもらったから、
うん、
雪のあるところでトレーニングができてるから、うん、
あ、そういう、そうか、トレーニングの合宿みたいなやつも行ってるわけ。
行ってね、行ってね、
3
日間とか長い時だったら5日間とかの、
あ、
でそれをまあ自分の仕事を調整しながら、
うん、
まあ、行かれへん日もあるけどな、
うん、
できるだけそこで参加して、やっぱりもうそこの一辺スピードとか滑りを見ると、
うん、
人間と面白い、やっぱりそこに近づくな、
うん、
だ兵庫県のトップ見とったから兵庫県のトップには近づいたけど、全日本には全然差があったけど、うん、ここ全日本のトップ見てると自分がここに近づいていく感覚があるから、
うん、
もう兵庫県行った時にほんまにこう全く物おじせえへんやろなって、うん、もう兵庫県のトップと勝負してる感じはなくなるやろなって、
うん、
これは絶対強くなると思った。
いや、これもまあその気になりやすい人は
そうやな、ほんまそう
やな、僕らもそのゴルフしててめちゃくちゃ飛ばす人とか、
うん、
ほんまめちゃくちゃ上手な人とか、それこそプロと一緒に回ったりして、うん、して間近で見てるとなんかやれそうな気がしてくるんね、なんかあれ不思議とね、
そうそうそうそう、うん、
同じ人間やしとか、なんかもう
思うよな。
でもあんよ、
この間もあの片手のゴルファーがね、な、
うん、
でプロテストずっと受けてるんだけど、うん、バックスピンだけは片手ではかけられへんからどうしても硬いグリーンであかんとかやってるんだけど、左一本で270ヤード飛ばすわけよ。
はあ、すごいですね。
それ見た時に俺ら両手で打ってんねんから、あそれは飛ぶやろと。
あ
今まで270って無理や思っとったが、その人見たおかげで270いくなって思ってもだもんな。そうすると面白いね、こう飛距離って伸びていくね。だから結局限界は自分の心が全部作ってて、だからほんまそういう人見れば見るほどこう勇気もらえるし、だからその人にとっては片腕はハンデか分からへんけども、そのハンデがみんなのこう勇気や元気になってるっていうのが、
うん、まあ、うちの子供もシルク・ド・ソレイユ、それこそ、
うん、
目の当たりにって言って、まあ、見ててね、
うん、
何回かシルク・ド・ソレイユは見てますけど、単車でねバイクで、うん、なんかこんなカゴの中ガーッして回ったりとかね、こうなんかトランポリン使ってブンブン回ってとかやるでしょ。であれ見てね、もう、もうちの息子らはね、お父さんこの人らはこれ仕事でやってんのって言うから、うん、そうや仕事でやってんねんじゃいいなー言うて、俺も毎日あんなに飛んだり跳ねたりしながら金もらいてとかって言って、えお前やれると思うって聞いたら、うんいけるでって言うんね。あ
すごいな。
もうその瞬間、あこいつにしてみたらやれると思って見てんねんなと思ったら、そのやれると思って、その目の前のね、そのそれこそシルク・ド・ソレイユのそれを見てるその子を否定してあげたらかわいそうやなとかね。
お前ね、
うん、
いやそんなお前には無理やでとかね、
そうそうそうそう、
あの人ら特別やねんってついつい言うやん。
言うてしまう親は多いけど、うん、そうお前いけそうかいたらいけそうやよって言ってたから、
なほんでほんまに自分があかんまで自分で決めよるから、いけるとこまで行ったらええねんと思うわ。
うん、
でもこのいけるとこまで行った人がアスリートやんか。
うん、
でもなやっぱりこうアスリートって日本では食っていかれへんやん。
うん、
例えばプロ野球選手でも長くやっても大体40までやん、
うん、
こっからの人生長いやん、
うん、
でみんなが面白いぐらい燃え尽きんねんな、
うん、
だってもうヒーローや、
うん、
どこ行ってもチヤホヤされる、
うん、
それが突然仕事がなくなる、
うん、
まだ40までやったらどっかに残れるか分からへんけど、うん、20代30代で首切られたら、うん、やることなくなるやん、
うん、
ほんまにな周りにこんな人が多いねん。
あ
で将来的にやりたいのは俺スポーツ大国日本を作るって言
う
てんね
ん。
でなんでやりたいかって、ほんまのスポーツ大国日本って何って言われた時に、アスリートが引退後もちゃんと好きなことで飯食えるっていう道を作る。
うん、
そうすると今やっぱりみんな現実的やから、じゃあサッカー選手プロ野球選手になって言うても親がそんなの飯食えるかいなって今の話や。
うん、
でもそこはちゃんと後の道ができたらそこへ目指す人が増える、
うん、
だどんどんどんスポーツ大国になっていく、
うん、
ラグビーなんか典型的なもんやん今年、
うん、
ワールドカップであんだけ一遍にそうなって一気にラグビー人気やんか、
うん、
だからそういうスポーツ人気を作りたい、
うん、
で今日も面白い人は会っとってんけどな。でそうして話すと面白いぐらいそういう人が集まってきて、
うん、
どんどんどんどんでこれからこうアスリートの第二の人生もサポートしながらスポーツ大国日本作ろうって、
うん、なるほど。
でこんなもうちょっと前やったら自分でいやそんな大きいこと言うてもとか思っとってんけど、
うん、
もう今はなもう言わな損やと思ってんね、
うん、
できるかどうかなんてもう考えてない、
うん、
もうそこに向かっていくだけって、
うんうん、ねえ確かに人口も日本はね言うても小さな島国でそうなんか中国やインドって思うとねめっちゃ少ないように思うかしらけど、うん、さけど世界でも6番目とかぐらいでしょ日本って。
6番目な
あれ
嘘かな、そんな多いな。
嘘かな。
いや知らんね知らんね。
嘘かな。中国インド
でもそうやな一億超えんでもな
超えてるからね。
アメリカインドネシアその次どこなのぐらい、うん、ベスト10には入ってくるでしょ、これちっちゃな国やけどね。
それはある意味すごいよな、
うん、
人も集まりやすいし
こんなに豊かなんやから子供ら横一列で別に野球が全てじゃないと思うんで、
う
ん、
そうそうそうそう、
まあ、テニスをちょっとかじってみたり卓球をちょっとかじってみたりとかね、なんかでこれが好きっていうのにのめり込む子が増えたりすればね。
な俺もさ子供の頃からなずっと思っとったのは人には、まあ、俺スポーツ好きやったから人には何か向いたスポーツが絶対一つあって、
うん、
日本一とか世界一になれるもの絶対持ってる、うん、ただそれに出会うかどうかだけやと思って、うん、ひょっとして俺野球やってるけどやり投げしたら日本代表になるんちゃうかとかな、うん、肩が強かったから、うん、いやこれやったらあれやったら、うん、ただそれに出会うかどうかだけやと思ってたけど、うん、これスポーツに限らず尾崎さとみちゃんも言っとったみたいに、うん、絶対それぞれに才能がある、うん、でそれに出会うにはもうやるしかないねんな、うん、でこういうのをやっぱりやりやすい環境をやっぱり作りたいな、うんうん、
ちなみに日本は10位でした。
あ、10位です。
それでトップ10に入るんや、はい、
トップ10入ってました。やっぱり、ね、去年まで9位やったんですよ、うん、今年から10位になりました。
すごいよな、そう思うと190カ国ぐらいあるのかな、
そうです、
世界が
ね、そうなりますね、
うん、まあ、全然いけるな、うん、
いやだってほんま確かにね、もう子供の時からアーチェリーとかやってたらめっちゃすげえかったかもしれないし、ね、うん、足は遅いけどね、
あのライフルとかの、
そうそうそう、
射撃、
そうそうそうそう、
いや絶対なんかあるはずやで。
だって僕行ってた高校もその伊勢の、うん、工学館っていうちょっとこう、うん、あの銅のつく部活がやたら多いから、
あ、そうかそうか、
あの華道とか弓道とかね、ああいう女の子たちの文化部も、うん、そんな中に銃剣道っていうのがあって、お銃剣道なんてあんま聞いたことないと思うねんけど、うん、そのいや言ったら剣道と同じような面かぶって、で剣道と同じような銅をつけるけど、銅が肩の方までこの銅の防護があってね、うん、こんな昔の要するにこうライフルの先っちょに刃物がついてて、ダーってこう、はいはい、押して突きで勝負するだけの武道やねんけど、うん、三重県に銃剣道部は工学館しかないんですよ、うんうん、だから工学館の銃剣道部に入った瞬間に三重県代表なんですよね、
全国大会、
全国大会、うん、だから僕らが高校の時にインターハイが北海道であって国体が沖縄やった、うん、でそのインターハイの北海道と国体の沖縄に銃剣道部にさえ入れば両方必ず行けるから、それだけの理由で入ってるやつおった。これ東海3県にその部活が4つぐらいしかないんかな、うん、だから1つ勝ったらもう決勝戦やし、うん、だからもうすぐね東海地区代表になって、これ全国でももうあっちゅう間にこの上位にランキングされるから、それだけでも内申書やたらいいとか、ああいう誰もやらなさそうなスポーツとか、誰もやらなさそうな職業とか、なんかそういうのでねキラッと目立つことを狙ってやってみても面白いんちゃうかなとかね、
どの位置で勝負するのかな、
そうそうそうそう、で野球なかったら裾野もひれんやから、よっぽどじゃない限り脚光浴びんけどね、
まあ浴びたら浴びたらすごいけどな、今話題の山田哲人もね、
そうそうそう、
彼も教え子やねん。
ああそうなん、うん、
だ彼なんかはほんま職人やったしね、うん、
職業でもあるやん、なんかこうなんかどこやらの湖でこう夜中中こう休んでるカモたちが朝の6時頃に例えば南に向かってみんながわーって飛び立つ瞬間になんかこんな三角のなんかあのなんちゃう網のもんね、うん、バーン掘り投げて上空に、うん、その中にカモがバババババっていっぱい入るみたいなわけわからん単純な量が、もう後継者がおれへんと、うん、でもそれで取るカモはすごい高い値段で売れる、うん、ああいうの本気でやればね、
うん、
すぐ日本一でしょ、うん、カモ取らせたら俺日本一
や、伝統文化なんてせやもんな、
そうそうそうそう、でその伝統文化というかその伝統的な狩猟法っていうのを国が守ろうとするみたいな、だって変な公務員よりよっぽどこう安定して国が守ってくれる、そういうのにあの迂回とかもね、日本一の迂回を目指したら少ねえやからすぐ誰やんちゃうかなとかね、
絶対チャンスあるから、何かのまあ日本一でもいいし、
大勢の中から努力するか
ね、
少数の中からキラッと目立つか、ね、なんかね、
生き方やな、
いろんな方法ってね、うん、個性もあるんやから、そういうのを探すのもまた一つありかななんてことを、はいね、メンタルのプロの、本日は兄貴からですね、いろんなことをお尋ねしました、中村文明と
兄貴と
ビリーでした、
ありがとうございました、
ありがとうございました、一人抱え頑張っていたんだね、そのパワーをぜひ僕らに分けてくれないか、いつか振り返ったらみんな笑っちゃうようなネタになるのさ、
てんこ盛り並べて比べてみ